今日は、何を書きたいのかよくわからないけれど、もう応募先を決めたら次に何をするか、応募先を決めたらジャンルとスケジュールがまあそれで決まるので、まあ、その次に何を書こうか、何を書きたいのかよく分かってないんだけども、とりあえず小説家になりたいですっていう人向けの超初級の話です。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。まあイントロで話をした通り、その小説家を目指すんだけど何を書いたらいいのかよく分かんないんで、どこからやったらいいだろうか、そういう人向けの話です。でこの間、この何日かの間に、そのまず応募先を決めよう、でそれによって、いつまでに何枚書くかという、日にちとそれから分量とが決まってくるので、これでまあ執筆スケジュールが立てられると。でそこから今度応募先の新人賞をちゃんとチェックしようという話もしました。でその応募先の新人賞というのは、どんな種類の新人賞なのかということが分かると、じゃあそのジャンルはどこというようなことがこれで決まってくるのでね。でこの段階でもまだ何を書いたらいいのか分からないということが、まあ、結構あると思います。でこれについて、じゃあどうしたらいいのかということで、じゃあまあとりあえずまず何か決めていこうやということです。必要なことはキャラクターを組むこと、そして素材を組むこと、そしてストーリーを組むことです。でまずそのここら辺のところをどうしたらいいかというと、その、まあ、全体の話を作るためのまず大まかなものとして、そのこの作品って何だろうか、どんなものを書こうとしているのかということを、Excel でも何でもいいので一覧表にしてみるということが大事です。 5W1H、 つまり When、 Where、 Who、 What、 Why、 How、 つまり、When、いつの物語なのか、いつの時代、これは未来なのか過去なのか現代なのかっていうこと、ホエア、どこなのか、日本なのか日本以外なのかで、この日本でもやはり、時代って大事だからね。で、フー、誰が主人公、メインになる主人公が誰なのか、ホワット、何をする話なのか、何が起こる話なのか、そしてホワイ、なぜ、主人公はそういう行動を起こすのか、何のために行動を起こすのか、そしてハウ、主人公はどうやってその目の前の起こったことに対処するのかということを、とりあえずそのエクセルでも何でもいいし、こう羅列していってもいいです。いつどこで誰が何を、なぜどうやってというところを羅列してもいいです。で、こう何を書いたらいいか分からないという場合には、この 5W1H が全て埋まらないということが結構あります。だから例えば舞台の場合だと、When と Where、いつどこなのか、つまり現代なのか、ファンタジーの場合だったら日本じゃないどこか、じゃあ日本じゃないどこかっていったら、じゃあどこなんだろうか、そこをはっきりさせよう。例えばナロッパにするんだったら、ナロッパというものは存在しないので、そうすると読者にイメージが、読者はイメージしにくい、そして何よりも著者自身がイメージしていないということが結構あるのでね。鉄則ですが、著者が考えていないことは読者には伝わらないので、だから何も考えずに書いた作品は読者には何も伝わらないというのがまず、鉄則です。まあもちろんプロの中には何も考えずに自然と書き出すっていう人っていうのはもちろんいます。で、まあ、そういうことはそういう人に任せればいい。ただ、 あなたがそういう人でないということは、この YouTube を聞いている時点で歴然としているよね。なので、まずこのいつどこでということは、まずいつなのか、どこなのか、そしてとてもよくやらかす間違いなんだけども、誰がメインなのかということを、これを忘れがちです。で、誰が何をする話なのかということをプロットで書いてもらう、プロットだとかあらすじを書いてみると、つまりこれ誰が何を話する話なの、その物語の視点者が2点3点して、つまりさ、これ誰の話、これヒロインじゃないよねっていう、そういうことです。そして何をする話なのか、これはフォワットだね。なぜ、何のためにするのか、 How、 どうやって解決するのか。例えば、まあ一番その世代に共通する話として、桃太郎を例に挙げると、桃太郎の 5W1H、 いつどこでっていうのは昔々あるところで、で誰がっていうところなんだけど、桃太郎だよね。で、何をする話かというと、これはつまり桃太郎は生まれてき、桃から生まれて、そして、鬼退治をして、宝物を おじいさんおばあさんのところに持ち帰るというところなんだけど、これで全体を通じるテーマというのは何をするかというと、桃太郎がおじいさんとおばあさんを喜ばせる話だよね。これ結構間違いやすいんだけど、桃太郎というのは3つのパートに分かれているので、つまり桃から生まれるところ、鬼ヶ島に行って家来を、犬猿キジをこう お供にするということを、それから、鬼退治をして、鬼を退治して宝物を持って帰るということ、そこら辺の3つにパートに分かれているので、ストーリーって一見分かりにくいんだけど、ただ何をするのかというと、おじいさんとおばあさんを喜ばせる、つまり桃太郎は桃から生まれることでおじいさんとおばあさんを喜ばせた、そして大きくなって鬼ヶ島に行って、宝物を持ってきた、そういうことだよね。で、桃太郎は何のためにそこにいるかというと、おじいさんとおばあさんを喜ばせるために桃太郎って存在するよね。で、それを How、 どうやって解決するかっていうと、桃太郎はまず最初に生まれるということでおじいさんとおばあさんを喜ばせ、そして鬼退治をするという目的、ホワット、目的、この桃太郎に関して言うと、ホワット、何をするかというと、その大きなテーマというのはおじいさんとおばあさんを喜ばせるんだけど、それぞれのパートで、桃から生まれておじいさんとおばあさんを喜ばせる、そして鬼退治をしておじいさんとおばあさんを喜ばせる、そして途中の犬猿キジをこうお供にするっていうのは、 How、 どうやってっていう解決の一つになるよねっていうことです。で、ここら辺のところ、そういう具合に、ここら辺のところをこうざっとやっていくところで、一つの方法としては、生成 AI、ジェミニだとかチャット GPT だとかを使ってみて、こういう話を作りたいんだけどって言ってみると、結構今の生成 AI っていろんな提案をしてくれます。で、そのあなたの出した考えた提案が漠然としていると、答えは漠然とした答えしか返ってこないと、そういうことはありますので、だからそのチャット GPT だとか生成 AI を使いながら、少しずつ自分のアイデアの解像度を上げていくということが言うと、そういうのが結構便利かもしれないです。で、まあ、生成 AI というのは過去の作品をいろいろ書き集めて、こういうふうですかっていうふうに出すので、オリジナリティっていう面では非常にその生成 AI というのは弱いんだけれど、ただとりあえずこういうこのぐらいの知識は、このぐらいのアイデアっていうのはもっとこうねっていうことを学び直す、最低限このぐらいのクリアはしておこうねっていうことを AI 君は指示して教えてくれるので、そこら辺は AI 君っていうのは結構学校の先生と似てる部分があるかもしれないです。 大学のレジュメつ、あの作ろうとして、生成 AI 君使おうとしたら、パパッとすごいもん出してきたのでね、そのままでは使えないけれども、まあ、独創性という面では難しいけど、でも基礎的なことを学び直すのには生成 AI 君って結構いいです。ちょっと話がずれたかな。まあ、今日はそんな話で。チャンネル登録や通知をオンにしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の質問、疑問といったテーマのお便りを募集しています。で、もちろんテーマに沿わない、あんな話、こんな話っていう、普通のお便りも募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。